ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ。毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えしています。今回は瀬戸市役所高齢者福祉課の高木元博さんにお話を伺います。高木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は災害時の要配慮者についてということでね、お話を伺いたいと思います。
はい。まず災害時の要配慮者という言葉は聞いたことがありますか？
はい、聞いたことはあるんですけど、詳しい、ね、あの内容というのは分からないですね。
はい、以前は災害時要援護者と言っていましたが、
はい、
災害対策基本法の改正によって、うん、災害時の要配慮者というようになりました。
はい、
一般的には災害時などに自らを守る一連の行動を取ることにハンディを負う方々を言います。
はい、
一口に災害時の要配慮者といっても個人差も大きく、体の状態も千差万別なので、うん、一人一人の特性に応じた支援を行うことが必要です。
はい、
また災害発生時には地域の住民の方の協力が欠かせません。
はい、
このラジオを聞いていらっしゃる方には災害時の要配慮者の特性について理解していただき、適切な支援にぜひご協力をいただきたいと思います。
はい、その適切な支援を行うためのね、その具体的な例というか、まあ、どういった方たちを支援しなくちゃいけないんでしょうか？
はい、高齢者の方や寝たきりの方、体が不自由な方、視覚あるいは聴覚に障害をお持ちの方をはじめ、
はい、
乳幼児や妊産婦、日本語の理解が十分ではない外国人の方、帰宅困難者、旅行者なども災害時の要配慮者に含まれます。
はい、
健常者がもし災害が起こって大きな怪我をして移動できなくなった場合にも要配慮者になります。
すごい広範囲ですね。
そうですね。
お年寄りや乳幼児、障害者、外国人など、まあ、災害時に弱者の立場に立たざるを得ない人が災害時の要配慮者ということですね。
はい。またその中で自力での避難判断や移動が困難である方が避難行動要支援者と定義されています。
避難行動要支援者を含む災害時の要配慮者の方々を支援する方は誰ですか？
避難行動要支援者を含む災害時の要配慮者にとって最も頼りになるのはまず家族、
はい、
そして隣近所をはじめとした自主防災組織や自治会、町内会などの地域の助け合い、協力です。
はい、
災害発生時における要配慮者への協力や支援体制の確立は地域社会にとって重要な課題の一つです。
はい、災害発生時において要配慮者が抱える支障についてはどんなものがあるんでしょう？
はい、情報を受け取ることができない、自分の身に災害が差し迫ってもそれを察知することが困難である、うん、適切な対応を取ることができない、薬や医療器具、機器などがないと生命生活の維持が難しいなどがあります。
はい、こちらも具体的にはどのような方なんでしょう？
はい、寝たきりなどの高齢者の場合、自力で行動することができない、危険情報を発信することが困難です。
はい、
人工呼吸器や在宅酸素、経管栄養などを自宅で常に使用している方は避難時においても継続的にケアが必要になってきます。
はい、
普段からこういった状態であることを家族だけでなく近隣の支援者となる方にも知っておいてもらうことが必要だと考えます。
はい、災害時の要配慮者の方々への具体的な支援やその方法、配慮する点も、ね、必要になってきますけど、どんなことを配慮すればいいんでしょうか？
はい、例えば視覚障害のある方を誘導する場合には支援する方の肘に白杖を持たない方の手をかけてもらい、足元に注意しつつゆっくり歩くようにしてください。
はい、
この時白杖や腕を引っ張ったりしないようにしてください。また盲導犬を伴っている方に対しては進む方向をはっきりと説明してください。
はい、
支援する方が直接盲導犬を引いたり触ったりしないようにしてください。
はい、 聴覚障害のある方を誘導する場合に気をつけることはありますか？
はい、手話ができなくても紙に書いたり手のひらに指先で字を書いて伝えることもできます。あるいは口の動きで伝えることもできます。顔をまっすぐに向け、口をなるべく大きく動かして伝えるようにしてください。
手話ができなくても紙に書いたり口の動きを見てもらうことで伝えることができるんですね。
はい、ただ今お話ししたのは一般的な対応例ですので、本人の状態や障害の程度によって必要とされる支援が異なってくる場合があります。
はい、大切なことは支援を必要とされる方に対して自分ができる範囲で協力、支援、助け合いをしていくことですね。
そうです。また災害時は地域ぐるみで協力、助け合うことが重要です。自助、共助、公助の連携が欠かせません。地震などの災害が発生したとき、交通網の寸断などのために行政機関による救援にあたるある程度の時間を要します。
はい、
そのため隣近所をはじめとした地域における初動の取り組み、つまり自助と共助が何より重要になります。
はい、
また風水害などの予測可能な災害が発生した場合にも、行政機関が行う災害情報の伝達や避難所の運営、物資等の供給といった救援活動、つまり公助が重要となります。公助が機能するためには住民一人一人の適切な災害対応行動、自助も大切ですし、やはり地域における自治会、町内会をはじめとした地域コミュニティの協力、いわゆる共助が欠かせません。
はい、
この放送を聞いている皆様のご協力をぜひともよろしくお願いします。
そうですね、まず自分のことができる場合にはね、
はい、
自分の身を守る、でもその後共助、地域の方たちの協力体制でね、救える命はもうどんどん救っていく、ね、ということですよね。
はい、
私も父が、高齢の父がいるんですけど、
はい、
仕事で出てる時なんかはもしその時何かあったらと思って、近所の方にはね、うちの父はいつもあそこにいます、はい、寝てるとこはここですっていうことはね、伝えてあるんですね。そうそう、分かった分かった、ちゃんと助けに行くからっていう風にね、
はい、
言ってもらってるんですけど、やっぱり近所の皆さんとのこのいろんな関係、コミュニケーションを取るっていうのはとても大事ですね。
大事ですね。
うん、もうこれは災害時だけじゃなくてね、本当にいつもいつもそうやってコミュニケーションを取って、
はい、
皆さんのいろんな状態を知っておくというのがとても大切、
はいはい、
でそういった訓練なんかは自治会とか町内会でもやってらっしゃるんですよね。
そうですね、その地域ごとで、意識していただいて日々 の取り組みを行っていただいてます。
瀬戸は結構ね、こういった災害時のね、いろんな取り組みをね、お熱心にされているところが多いのでね、
はい、
だから市からのいろんなこういった情報を受けて、それをまた地域の方たちに戻して、
はい、
みんなで必ず何かの時は助け合えるという体制作りをしているということですね。
はい、
いや本当にね、皆さんの力って大きいですからね。
はい、
はい、
そうですね、
私も自分のできる範囲で災害時の要配慮者の方に支援をしていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。
困った時はお互いに助け合うことが大切、今回は災害時の要配慮者について伺いました。今日のただいま瀬戸ラジオ、瀬戸市役所高齢者福祉課の高木元博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。